越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
越前市長新年を語る。市民の皆様と昨年を振り返りながら、そして今年のまた抱負市政の運営などについても伺ってまいります。山田健一越前市長をお迎えいたしました。市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はじめに市民の皆様に年頭のご挨拶をお願いいたします。
はい、皆様明けましておめでとうございます。市民の皆様にはご健勝にて輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。また9年中は越前市政の推進にご支援ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
昨年を振り返っていただいて、越前市にとってどのような1年だったでしょうか。
はい、市長に就任して以来、地域の皆様やあるいはいろんな団体の活動の場で、対話を重ね、その中でいただいた声を政策に反映しながら、はい、ビジョンにあります幸せを実感できるふるさと越前市の、実現を目指して、いろんな政策を進めてまいりました。昨年は何といっても3月16日に、はい、北陸新幹線が県内延伸し、越前武雄駅も開業したということであります。新幹線が走る姿が今でもふるさとの日常の風景としてだいぶ馴染んできまして、はい、新幹線の開業による PR 効果もあって、越前市の、まあ、認知度といいますか、はい、もう上がって多くの人に知ってもらえる状況になっているかなというふうに思います。東京圏あるいは中京圏からもお客さんがたくさん来ているという、そういう、年が出会ったなというふうに思います。
はい、
まあ、さらに言うと池田とですね、竹富越前市をつなぐ、越前市の南坂下町とつなぐ板垣坂バイパスが11月24日に開通をしました。
はい、
この間っていうのは非常にこう勾配もきつくて、カーブも続いていたので、はい、あの冬場とかですね、特に危ないということでしたけども、非常にこう走りやすい立派なトンネルになりましたので、はい、まあ、時間短縮効果もあります。そしてその1年前に開通しました冠山峠トンネルですね、はい、これと合わせてやはり災害時の緊急輸送道路としての機能、あるいは中京圏との物流人流の活性化、
はい、
そのことが結果として産業の誘致や観光の誘客にもつながっているなというふうに思っております。さらに大河ドラマですね、あの紫式部主人公ということで、まあ、光る君への越前編は、まあ、5回にわたって放送されました。で越前和紙を扱う回も入れると、まあ、合計6回ということで、
はい、
視聴率で計算すると1000万人を超える方に見ていただいたと、ネット配信の視聴者もすごく多かったということで、まあ、それはこれまでないぐらい多かったということなので、本当にたくさんの人に、紫式部あるいは越前和紙越前市のことを知っていただける、はい、まあ、素晴らしいきっかけになったなというふうに思っているところであります。そしてこれと合わせてあの大河ドラマ館2月に開館し、10月には、紫式部の旅と称しまして、宇治市、大津市、はい、敦賀市、うん、南越前町と、そして、この越前市この市役所の前ということで、はい、式部の旅を、まあ、同じように歩いてみるというふうなこともやりまして、たくさんの人が参加をしていただきましたし、まあ、特に関西方面でメディアも取り上げていただいたということで、まあ、これも越前市を知っていただく大きいきっかけになったなというふうに思っているところで、から、まあ、子ども子育て関係では、はい、あの虹色子ども園、まあ、認定子ども園が開園しました。ここは、まあ、医療的ケアがいる方とかですね、あるいは外国籍の方、少しこう配慮工夫が必要な子どもさんを、まあ、受け入れるというそういう施設でありますし、あの乳幼児教育保育支援センター、ちょっと長いんですこの未来、はい、この未来ですね、ひらがなで、とネーミングしておりますが、あの SNS 全体の就学全教育、あるいは保育のレベルをどう上げるかと、質を高めるかという、そういうセンター的な機能を持たせるようなものも合わせて作りましたし、
はい、
あとアルプラザにあります市民プラザ竹富の中には、子ども家庭センターということで、いわゆる母子保健、
はい、
妊娠出産そして、まあ、子育て、それから 子どもさんに対する福祉、児童福祉ですね、これを一体的に運営して、学校とかですね、あるいは子育てを応援する機関との連携もここで図ると、まあ、トータルの窓口がここにできたということで、不安を抱えていらっしゃる、お母さんとかお父さんとか、子どもさんもですね、そこに相談に行けばいろんなバックアップができるように、配慮をしている、そういう状況があります。
やっぱり時代の流れとはいえ、これまでは福井は3世代というふうに言われてましたが、どうしてもそこで補えない、やはりそういったご家庭も多い中で、やっぱりここは市が、そして行政が、温かくそれをこう支援していく、社会が応援していくという、そういう時代に変わってきたんですね。
そうですね、もちろんその家庭のあり方も、今おっしゃったように3世帯同居で、おじいちゃんおばあちゃんが見てくれるっていう、ところがなかなか難しくなってきてますし、もう一つは地域のあり方もですね、やっぱりその、かつてのようにいい面悪い面両方ありますけども、非常につながりが、深くて、周りの大人が子どもさんを見るとか、場合によって叱ったりするとかっていう、そういうふうな地域コミュニティのあり方も変わってきているので、家庭あるいは地域のそういった機能っていうものをやっぱ市の方で少し補完をしていかないと、特にいろんなハンディキャップとか課題を抱えていらっしゃる子どもさんは、そういうサポートがないとですね、どうしても孤立してしまったりするので、そういう場合はやっぱり公の方で用意する必要がある、そういう時代になってきてるんだろうなというふうに思いますね。
はい、県内初となる公道での自動運転バスレベル2だそうですが、実証実験実施されましたね。
そうですね、永平町の方ではレベル4で、もともとの越前鉄道 の、線路跡ですね、当時京福でしたけど、の線路跡を使ったレベル4をやってますが、こちらではもうすでにある海外のフランス製の車を使って、技術的には一応クリアしているものを使って、街中で走ってみるというのは、やはりこう市民の皆様方がこう自動運転というものがもうすぐそこにあるんだということを実感できますし、実際走らせてみると、いやこんなところに車止めてほしくないよねとか、そこちょっと徐行してほしいなとかっていう、こう周りがそういうものを受け入れる需要っていう言葉がありますけど、社会全体がそれを受け入れる、それと共存する、そういう社会を作らないといけないなっていうのが今回の実証実験で一番感じたところでして、これを、さらにいろいろ重ねながら、例えば中央公園まで行くとかですね、あるいは新幹線の駅とハピラの駅を結ぶとかっていう、その近い将来を必ずその自動運転というものが、今の世の中運転手さんがいないとか、免許返納してるとか、路線バスもなかなか難しいとかいう中で、一つの解決策として自動運転というものがこう身近に感じられたと、しかもこれ国のお金でやりましたので、市のお金使わずにできたので、そういう意味で言うと、500人近い方が実際に乗っていただきましたので、感じていただいて、次のステップの足がかりになるかなというふうに思ってます。
そしてまた10月にもインバウンドツアーの開催であったりと、この自動走行モビリティに乗った菊人形夜間鑑賞、特別な観光体験、これから新たなこういった夜の、越前市内の、観光のあり方であったりと、さまざまな工夫と、またこの課題を乗り越えるべく、いろんなチャレンジが込められてましたね。
そうですね、伝統工芸体験ですとか、式部公園での平安衣装の体験であるとか、今おっしゃったようにこう夜の菊人形ツアーであるとか、これもやはりこう、お食事をした後の時間ですね、夕食を食べた後の時間、もうちょっと楽しみたいみたいな、そういう場もどうしても必要になってくると思うので、そういう機会を作りました。それを、新しい自動運転走行の、寝転ぶソファーみたいな、自動で動く、そういう体験も含めてですね、味わっていただいたと、日本文化の原点、1500年からのものとですね、平安時代とですね、さらに近未来的な自動走行と、それから日本文化の象徴である菊というものを、いろいろ組み合わせて、従来のいわゆる物見遊山というと語弊がありますが、その名所旧跡を回る旅だけではなくて、それ以上のことを求めていらっしゃる海外の方、インバウンドツアーというものをこれからこう模索していく、そのきっかけにしたいなというふうに思ってます。
さて、新幹線の介護効果の最大化、また人口減少、高齢化など、課題というのは多いと思いますが、この市政運営について今年の抱負をお聞かせいただきたいと思います。はい、
昨年は新幹線光る君へ、それから中京都の417号の整備、いろんなこうチャンスに恵まれた年だったなというふうに思います。はい、そしてそのチャンスを生かすべく、いろんな市の政策もかなり実行できたなというふうに思います。はい、これが一つの足がかりになって、今年の10月には、越前市政の20周年を迎えるという節目の年になると思います。20年かけて、あるいはそれ以前の今立て町竹伏の時代からですね、積み上げてきたものを、さらにその先に伸ばして、未来に向けて歩みを進める、そういう状況が、できつつあるなというふうに思っています。はい、具体的には新幹線の駅前に福井村さんの研究開発センターができたと、1年後には竣工してですね、その4月、来年4月には創業を開始すると、最終的に800人の方が、雇用されるということで、これがこう一つのきっかけといいますか、になって、ホテルの整備も、前に進むという状況ができつつありますし、越前和紙の里の整備、あるいは竹風ナイフビレッジの周辺の開発、工房の新設ですね、そういったことも動き出していますし、街中の再生もですね、いろんなお店ができたり、サウナができたり、そういったことで、いろんなプロジェクトがこう動き出しつつある、これからできるなっていう、そういうこう態度が見えていますので、それをなんとか現実のものにすると、やはりこそ経済的な元気活力があって、財政的な元気活力があって、それを市民生活、子育てとか教育とか福祉とかですね、そういったものにつなげていく、そういう循環を作らないといけないなと。人口減少、高齢化の中でそういったことが必要なんですけども、それをやるためにはやっぱり地域に元気と活力、強くなければ優しくなれないという、そういうことで、強くするための政策を、いろいろと講じているというところであります。やはりこの越前市、歴史文化含めて産業もですね、農業もいろんな宝物があるわけですね。でそれを、しっかりと、みんながこう認識をして、磨き上げて誇りを持って、外にも発信すると、そのことがやはり全体として、市民の幸せにつながっていくんだろうというふうに思います。例えば学校であれば、学校へ通うのがみんなが楽しいなと思ってもらう学校づくりしないといけないですし、どの世代の人も自分の好きなスポーツであるとか文化活動であるとか、あるいは近くの寄り合いといいますか、集いとかですね、そういったことで、楽しみながら、心地よい場所があって、自分なりの役割があって、場合によっては舞台があってという、そういうことが、幸せの実感にもつながると思いますので、そういったことをしっかりやっていきたいなというふうに思っているところであります。
今年も良い年にしてまいりたいと思います。そして期待をしていきたいと思います。最後に市民の皆様に市長から一言お願いいたします。
はい、人生100年時代であります。生まれてから高齢者になるまで、ずっと幸せを感じながら生きることができる、生活することができるふるさと、すべての世代の人が誇りと喜びを持って住み続けたい、あるいは外に出て行っても帰ってきたいと思っていただけるふるさとの実現をこれからも目指していきたいと思います。そして何よりも市民の皆様の声を大切にしながら、一緒に共に歩んでいくことが大事だと思っております。何卒これまで以上に越前市政の推進にご支援、ご協力いただけますようにお願い申し上げます。皆様にとって新しい年が健康で幸せに満ちた素晴らしい一年となることを心からお祈り申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。
越前市長新年を語る、市民の皆様と昨年を振り返りながら今年の抱負などお話を伺ってまいりました。お話は越前市長山田健一市長でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報、この時間は越前市の企画監修でお送りしました。